今日は金沢元町教会創立137周年を記念する礼拝、また教会135年史を刊行したことを記念した特別な礼拝であります。すでにお気づきのように街道のてっぺんの十字架が立ち、足場も撤去されまして、この記念の日を迎えることができました。元の形に戻ったということもできますけども、実は少し違ったところがあることも多くの方がお気づきのことと思います。私たちの教会堂の塔の上に建てられました十字架、これはもともと黒でありました。破損し撤去された十字架はすでに真っ黒ではなくて、ペンキも剥げネズミ色になっていましたが、金沢は元町教会に立っていた最初の十字架はもともと黒でありました。先日北陸連庁の交換講談でいらした七尾教会の竈門達夫先生がここでそのお話をされましたので、教会に来たばかりの方もお話をお聞きになったことだろうと思います。私が7年前にこの教会に赴任して最初に出た牧師会でもやはり竈門先生がその話をされました。とてもなんていうか、それが印象的だったんですね、竈門先生にとって。で、私もまた、そのお話を聞きを深い思いを持って受け止めておりました。で、その話を聞いたとき、私が思い出したのは、一度ここでも何年も前に話したかもしれませんけれども、改革者マルチン・ルターの紋章のことを思い出しました。ルターの紋章とネットで検索すればすぐに出てきますので、まだご覧になったことのない方はぜひ調べてみてくださると良いと思います。ルターの紋章、あるいはルターのバラと呼ばれるものです。どういうものか、丸い中で背景は青なんですね。で、その青い背景の中に白いバラの輪郭が描かれており、そのバラの花びらの真ん中に真っ赤なハート、心臓が描かれている。で、そのハートの真ん中に小さな十字架があるんですけれども、その小さな十字架が真っ黒に描かれているんですね。それがルターの紋章であります。で、正直に申し上げて、青、白、赤、黒、これカラーリングとしてはあんまり美しくないと思います。どう見てもですね、真ん中の黒い十字架が異様に映るんです。自分の紋章に黒い十字架を使うという発想、一体どこからそれ出てくるのかなと、いぶかしみます。しかしある人は、このハートの真ん中にある黒い十字架こそ私たちの信仰そのものであるのだと言いました。あのイエス・キリストの十字架にこそ私たちの真っ黒な罪が貼り付けにされていると言いました。私たちの罪の一切を引き受けているイエス・キリストの十字架、その十字架のゆえに私たちのハート、私たちの心臓は脈打つことができる。十字架とハートの組み合わせっていうのは、実はこれルターの専売特許ではなくて、例えば日本史の教科書に載っているフランシスコ・ザビエルの絵を思い起こしていただくと、ザビエルが右手に持っているハートの上に、ハート持ってるんですけども、やっぱりその上に十字架が立ってるんですね。そういう絵を見ることができます。十字架とハート、我々の命が十字架と結びついている、これはキリスト教の一つのシンボルであるけれども、ルターの場合はそのハートと十字架がもう一体になってしまっている。それがルターの紋章の特徴だと、ある美術学者は言っております。 で、このことについて、なんでその違いがあるのかということについては、別にそれ以上この学者は説明していないんですけれども、まあ、私はこれはとてもプロテスタントらしいことかもしれないと思いました。私たちの命と主イエスの十字架が全く一体となってしまっている。私たちの命と主イエスの十字架は一体。私たちが生きているということの中に主イエスの十字架が今も分かちがたく結びついている。しかもその十字架は黒いのです。黒いままなのです。それは過去のものではなく現在のものだからです。今この時も私たちの胸の中心に十字架があり、私の罪を引き受けていてくださっている。今この時もこの私の心臓が動いているのは、この十字架のおかげ。現在進行形の十字架の主イエスとの固い固い一体の結びつきのゆえに、私たちはどんなに自分が恥ずべき罪人かと、どんなに弱く貧しいものかと、弱いものか、そのことを嫌というほど思い知らされる時も、同時にこの私はその十字架のゆえにシミもシワもない完全な神の子として生きることが許されている、そう信じることができるのです。それゆえ私は元町教会のもう灰色にくすんでしまっていた十字架を実は大変気に入っておりました。長老会でも黒い十字架でいいんじゃないかなと主張しておりましたが、まあ負けまして白が良いと決まり、今は白い十字架が立っております。少し残念な思いもありましたが、しかし先週スーパーからのお昼のご飯買いに行った帰り道、足場のすっかり取り払われた街道を、まあ、眺めて思いました。日の光に照らされて白く輝く十字架も、あ、これもまた良いものだったなと。白い白い十字架です。正直に申し上げまして、あまりにも白いものですから、教会堂の外壁がこんなにも汚れていたかった、まあ、コントラストは際立ってしまっております。改めて、まあ、これは次、これ外壁をどうしても塗り直さなければいけない、そういう時期に来ていることを思わされます。まあ、それなりに大きな修繕になりますから、専門家を交えて丁寧な議論を進めており、まあ、今しばらくそれが形になるまでは時間がかかりますが、これはしかし何年も先延ばしにすることはできないことであります。しかしなお、もうしばらくの間は日に輝く真っ白な十字架とくすんだ色になっている街道全体の対比、これを我々は見続けなければなりません。けれども私はそのコントラストを見ながら思い巡らしてもおります。これもまた我々の教会の姿そのものじゃないか。自分ではなく主の十字架、十字架の主に輝いていただくことを喜ぶ、これは私たちではないか。殿町教会、彦祖教会、元町教会、137年の間少しずつ移動しながらも、我々はこの金沢の地に主の十字架を一所懸命に掲げ続けているのであります。殿町時代を知る方もこの中にはいらっしゃいます。信州王国と呼ばれ、伝道困難地の一つとして数えられたこの金沢の地で、風雪に耐えるようにして十字架を掲げてきた先輩たちのことをまだ記憶している方々がいらっしゃいます。こういうことを私は私の 神学の教師から聞いたことがあります。金沢ではこういう流行り歌があった。八十教徒の弱虫は貼り付けを拝んで涙を流す。八十教徒の弱虫はキリストの十字架貼り付けを見て涙を流す。なんて弱虫だって耐えたのです。力と知恵と宝と時間を主に捧げ、文字通りに、文字通りの献身に生きた137年間の教会員たちによって十字架が掲げ続けられてきました。何度も何度も大きな危機を耐え忍んできました。もはやこれまでと母教会である金沢教会との合併の総会決議までなされたという歴史があります。けれども決議がなされた後にもう一度献身してこの教会を存続させなければならない。一人の長老の呼びかけによりこの教会は持ちこたえたのでありました。大きな戦争を経験しました。牧師が兵隊に取られました。戦争中一番厳しい時、礼拝出席者がその年には最大5名、平均して1名2名という年度がありました。その後もさまざまな試練がありました。とりわけ私たちがこの3年の間耐え忍ばなければならなかったコロナパンデミック下での教会の歩みというのは、これは戦時下に次ぐ危機の時代であった。やがて教会の歴史に記録されることになるだろうと思います。すでに私は135年史の関東言にも書きました。このコロナ危機における教会の舵取りを私が議長を務めた長老会、現長老会はベストな歩みを作れたか、少なくともベターな歩みを作れたか、それは、そのつもりではあるんですけれども、でもやっぱり歴史の検証を待たなければなりません。けれどもその歴史が検証される、やがて書かれる150年史200年史、その総括部分にこの時代のことを総括しまして、当時の牧師と長老会の無知と僭慮のゆえに間違った判断を行ったと言わざるを得ないが、主の歩みにより教会の灯火は守られた。そのように記されるならば、それで満足なのであります。私たちの失敗や過ちや罪を超えて神の憐れみが輝くならば、その神の輝きを私たちが掲げ続けることができたならば、それで良いのです。それ以上の喜びはないのです。それがキリスト者というものであり、キリスト教会というものであると私は信じております。137年間の歩みによって、私たちは現街道のように、この厳しい風雪のようゆえにくすみくたびれているというところがあるかもしれません。この教会の歴史と伴う一人の人間の歴史においても、老苦を重ね、老い、闇、衰え、若かりし頃のはつらつさを懐かしんでいる方があると思います。新品の街道と、若かった自分ではなくなりました。けれども、十字架が輝き続けているならば、まずはそれで良いのです。なぜならば、そのような者たちのためにも、いよいよこの十字架は輝くからであります。この十字架は私たちのハートのど真ん中にも立っている、黒い十字架としてあり続けてくださる。私たちのもとに来て、私たちの命のど真ん中に居場所を定めて、どんなに時を重ねてもここから離れず、世の終わりまであなた方と共にいると約束されたキリストの十字架、十字架のキリストが 私たちの弱さと汚れを一身に集め、一身に今も引き受け続けてくださっております。そしてくたびれた私たちよりももっともっと汚れてくださる、衰えてくださる、呪われてくださる。イザヤ書53章1節以下の有名な言葉の通りであります。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことであろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら背負った。長く引用いたしました。ここに今の言葉の中に十字架の漆黒の黒さがあります。またここに私たちにとっての十字架の輝きの白さがあります。キリストの福音というのは本当に不思議な知らせであります。またその福音が生み出した教会、キリスト者というのは本当に不思議な人間たちです。十字架、今はネックレス、アクセサリーにするものですけれども、考えてみればこれは処刑道具であります。処刑道具ですよ。そういう呪いの象徴である十字架を建物の一番目立つてっぺんに掲げ、そしてその十字架で処刑された神に呪われた人を、この私の主人、この私の救い主として呼ぶんです。そういう人間がキリスト者であります。そういう集団が教会です。これは冷静に言いまして、常識的に言いまして、これおかしい。十字架を掲げ続ける、そういう集団であるってことは、十字架を拝んでるってのは、これはっきり言って伝道の妨げであり愚かなことであります。けれども私たちはこの妨げであり愚かなものである十字架を掲げる以外に脳がありません。なぜって、なぜってその十字架が私たちの目には輝いてしまって、輝いてしまって仕方がないからであります。時を重ね、身も心も衰え、年を重ねたからこそ後悔が募り、罪が積もり、風雪に汚れくすみ、しかしそこでこそ十字架がますます輝いていることを私たちは知ります。いよいよ、いよいよこの貧しいものを引き受けてくださる、私たちの深いところで、ハートの中心で、この命のど真ん中で、私たちの弱さを一身に引き受けていてくださる。それだからいよいよ輝ける神の愛として、私たちは心からこの身と魂をあげて、私たちは私たちのてっぺんにこの十字架を掲げずにはおれません。主イエスキリストの父なる神様は、この十字架の主の支配のもとに、 私たちが服従することを、このように服従することをお喜びになられます。言い換えるならば、主イエスキリストの父なる神様はこのような私たちの献身を喜ばれるお方です。我々は献身を求められております。この身を捧げることを求められている。しかし我々は神に献身が求められると言っても、それは私たちのうちの最も良いもの、私たちの若い時の最高の力を持ってこのお方に服従すること、このお方に役立つことを求められているというわけではありません。このお方は私たちの完全な献身をお求めになるのであり、私たちの力を求めておられるわけではありません。この世の支配者は私たちの力を役立たせるためにこそ私たちの献身を要求し、その力を絞り取ったならば、絞りかすとなった私たちのことなんか必要としないでしょう。けれどもイエス・キリストの父なる神様がお求めになる献身は、これは言葉そのものの意味における献身です。あなたの力を捧げよと求められず、あなた自身を捧げよとおっしゃって、十分にお役に立つようには成長しきっていない、未熟な私たちであってもそのものをあるがままにお求めになっておられる。また力を出し切り、力を捧げ切って空となったような私たちであってもそのままをあるがままにお求めになっておられる。あるいは歯車が狂い、ボタンが掛け違い、働き盛りであるその時になぜだか一歩も歩けなくなってしまっている私たちであったとしても、その私たちのことをあるがままにそのままにお求めになっておられる。誰も除外されるものはありません。どのものにもこのお方は完全な服従と完全な献身をお求めになっておられる。何のためか、この私たちに何をさせようとしているのか。この献身の招きは御父と御子の交わりの中に私たちを迎え入れるための招きであります。今日の聖書箇所に父は支配の力を御子にお与えになると書いております。キリストの支配の力がある。この支配の力は何のためにあるのか。主が望む者に永遠の命を与えるために与えられている、そういう支配の力だと主がおっしゃっている。今日お聞きした主イエスの祈りの言葉の3節にこうあります。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。永遠の命を与えるために主がその支配の力を持っておられる。そして我々に永遠の命を与えてくださる。そしてその永遠の命とは何か、それは御父と御子を知ること、御父と御子を知ること、そこに永遠の命があるとおっしゃいます。主イエスは我々に御父と御子のことを教えてくださる。神が私たちに献身を求めるのは、私を知ってほしい、私の一人子であるイエス・キリストを知ってほしい、そうお望みになられるからです。けれども父なる神を知ること、御子イエス・キリストを知るために、なんで献身なんか必要なんでしょうか。なんで我々が服従しなければならないのでしょうか。それはここで言われる知るということが単なる知識のことではないからです。聖書に書かれていることは全て真実である、神はおられる、私たちが認めるようになるということではないからです。ここで主イエスが御父と共に願っておられるこのお方を知るということは、例えば少し先の11節とか、あるいはさらに先の21節で語られていることであります。21節を読みますと、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。 彼らも私たちのうちにいるようにしてください。こういう関係の中に私たちが入れられるとき、我々は父を知った、御子を知ったということができる。ここで主がおっしゃる知るというのは、例えば愛を知るとか、友情を知るとか、それからアダムはそのエバを知ったと言われるときのような知識を超えた出会いの経験、全人的な経験となる出会いとか交わりのこと、深い交わりのことを意味しています。御父と御子を知ることがなぜ永遠の命をいただくことになるのか、そしてそれがなぜ服従献身を必要とするのか、これでよくお分かりになるだろうと思います。なぜならば、天の父なる神と御子イエスを知るというのは、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいということだからです。すなわち、このお方が私たちの親友以上の親友となってくださる、私たちの家族以上の家族となってくださる、自分以上にこの私のことを愛し、重んじ、生かすことを願われる主イエスを、御父をこの私の主、私の父、私と一体の主として共に生き始めることだからです。だから服従なんです。だから献身なんです。完全な献身を持って、まずこの御父と御子が私たちにその身を向け、そして御父と御子の関係のうちに私たちを招かれる。私たちの丸ごとと出会いたいんだ、あなた方の丸ごとと交際を始めたいんだ、そういうふうに神が身を向けられるんです。御父と御子の交わりのうちにあなた方を入れたい、あなた方が入ってくるように、私と父が一つであるように、この人たちもこの一体のうちに入れたいんだ。教会の告白します三位一体の信仰、この御父と御子の一体のみならず聖霊もまた一体であるとする告白、それが三位一体信仰の告白ですけれども、この告白っていうのは、実はここで主イエスがおっしゃるように、私たち人間がその聖霊の助けにより、この御父と御子の一体の交わりに迎え入れられるための前提であります。御父と御子の一体のうちに私たちを結びつけるために、神から送られ、私たちのもとに来られ、私たちのうちにとどまる神の霊、それが聖霊です。だから少し大胆な言い方をすれば、三位一体っていうのは、御父と御子と、そして聖霊における三者の一体。今日主がお語りになっている言葉を、それを丹念に読めば、そういうことも許されるのであります。驚くべきことに、父子聖霊の三位一体とは、父子聖霊の助けによる私たちの三者の一体であります。そのための十字架であります。そのためのイエス・キリストの御苦しみであります。私たちの教会では、数ヶ月前から若い子育て世代のためのオンラインの集会、聖書のほとりで訳すぬ会というのを、月に一度のペース、夏休みもあったのでなかなか集まれなかったんですけど、細々と続けております。 先週も今月の集会を行っていたんですけれども、一人の参加者がおっしゃいました。イエス様の十字架に身を結ぶ、神様の愛を思うと言葉が出ない、言葉がなくなってしまう。本当にそうだと私も思いました。もったいないこと、ありがたいこと、こんな私のために申し訳ないことだと思います。一体全体、神様は、神様に何の徳があってこんなことなさったのか。けれども御父と御子のこの愛の技は、神様ご自身にとって仕方なしでも嫌々なことでもありませんでした。今日の主イエスの祈りの言葉の中に、十字架に対する御父と御子の思いが余すところなく語られていると思います。一節です。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光をお与えください。神様がその栄光を表される時が来た。御子もまたそれによって父なる神の栄光を表すその時が来た。その時こそ、五節によれば、御父自身が、御子ご自身が待ち望んでいたその時そのものであります。一緒に、まあ、つまり世界の作られる前から、五節によれば世界の作られる前から御子と御父が一緒になって温め続けていた待望の、ついにその時がこれから起ころうとしている。その時とはいつでしょうか。もうお分かりだと思います。十字架のその時のことであります。天の父なる神と子なるキリストが世界をお作りになる前から、今か今かと待ち望んでいたその時というのが十字架のその時であります。もちろん十字架そのものを待ち望んでいたのではありません。十字架で御子が呪われるということを待ち望んでいたんじゃない。その御子の十字架が御父と御子と一体のうちに、この罪人である我々を招き入れ、そして二度とそこから私たちが出ていかないようになる、その時であったから待ち望んでおられたんです。待ち望んでいたとおっしゃる。これ私の栄光の時だとおっしゃる。ありがたく、もったいなく、申し訳ないことでありますが、主なる神様はこの時のことを、神ご自身の喜びが成就するその時であると、そういうふうにお感じになってくださっている。主なる神様、私たちに完全なる服従をお求めになります。全く献身をお求めになります。私たち人間は神のものになりきらねばなりません。けれども、これは我々の前に出された課題であるとか未完の要求であるというよりも、イエス・キリストの十字架のゆえに、現にここにある事実であり、立法であるよりも福音であります。まだ何者であるとも言えない未熟な者も、働き盛りに敗れて立ち止まっている者も、花盛りを過ぎて枯れようとする者も、そのあるがままの自分がそのままで、御子の十字架によって買い取られ、その神の交わりのうちに深く入れられている当の私であります。神の聖なる三位一体の交わりの奥深くへと、すでに迎え入れられている私たちなのであります。神の聖なる三位一体の奥深くに守られ、今ここで永遠の命に生かされている私たちなのであります。そのために立った十字架です。そのために立ち続けている十字架です。その十字架が立った時を、主イエスはご自分の栄光の時として、道と共にずっと待ち望んでいてくださいました。 2000年前のキリストの十字架がこの歴史のただ中に立って以来、この私たちの胸の内に、この心臓のど真ん中に、いよいよその力が発揮され、私たちの弱さと汚れの一切を引き受け続けてくださるキリストの十字架、十字架のキリストであられます。我々はこの十字架をこの教会のてっぺんにこれからも掲げ続け、その輝きを仰ぎ続けるものであります。この身と魂の丸ごとで、私のうちで、私のために、またこの世界のために、この世界のただ中で輝きを放つ神の力、神の愛の十字架として、この主の十字架を告白し掲げ続けるものであります。どんなに未熟でも、どんなに破れていても、どんなに衰えていても、私たちは一生喜び歌い続けます。三位一体の主なる神はちょうど掃除され、破れを繕われ、補修され戻ってきたこの古い古いオルガンのように、父と子と聖霊の交わりの奥深くへと迎え入れられているこの私たちにも、そこで神の息を吹き入れてくださり、手当てしてくださり、繕ってくださり、神の元気を吹き入れてくださり、新しい賛美の歌を歌い始めさせてくださいます。神の命の息を吸い、その吸った息を賛美として、証の言葉として、説教の言葉として、この教会の説教の言葉として神にお返しする、永遠の命の循環を今日もここで、今ここで繰り返している私たちであります。この私たちの丸ごと、この教会の丸ごと、改めて御前に捧げさせていただくのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちに対するあなたの完全な服従があり、あなたの完全な献身があり、私たちにその身を向けていてくださるあなたに、私たちも全く服従と献身を持って応えさせていただくことを私たちの喜びといたします。私たちがこの身と魂のすべてを持って、破れたままの私を、未熟なままの私を、衰え果てている私をもう一度見舞いにお捧げすることができますように、すでにあなたの献身によってその交わりのうちに入れられている私たちでありますから、そのあなたによってその交わりのうちにすでに迎え入れられていることに目を覚まし気づくだけであります。どうぞ私たちの目を開き気づかせてくださり、私たちのうちに流れ込んでくださるあなたの命を、あなたの力を持って、もう一度あなたに新しい賛美の歌を、また証しの言葉を語り始めることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。